愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます、今日も恵みの御言葉を共に分かち合っていきましょう、今日のヘブル人への手紙の9章の箇所では恵みによって生きる信仰生活について共に学んでいくことができます。
ヘブル人への手紙9章1節から10節。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖所への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。
大半の部分は礼拝聖所について、書かれていますね。そこで使われる器具や聖所に至聖所があり、また聖所では祭司たちが奉仕をし、至聖所では大祭司だけが入れると書かれています。またここでは年に一度大祭司が民の罪の贖い、そして自分自身の罪の贖いのために神様に祈りを捧げ、食材の儀式などが行われています。さあ、ですがこれら一つ一つの聖所に関する言葉はですね、すべてイエス・キリスト、そして私たちの信仰生活に関わってくるものであります。もう今私たちはこれらの礼拝祭儀、儀式というものを信仰生活の中で行っていることになります。どういうことでしょうか。古い契約と新しい契約というものがあるんですけれども、イエス様が来られる前、このように聖所で規定されていた礼拝などについての律法の契約、これらは古い契約というものです。旧約と呼ばれるものです。イエス様が来られてから、今の私たちもこの信仰生活をしている、この信仰の契約というのは、新しい契約、新約と呼ばれるものであります。大きな違いはイエス・キリストです。新しい契約になった私たちは、旧約時代のように聖所で礼拝を捧げる、幕屋に行って礼拝を捧げに行く、そういう必要がなくなりました。礼拝するところはエルサレムじゃないといけない、聖地じゃないといけない、そういう必要はなくなりました。また祭司だけが礼拝を取り扱う、そういうことではなくて、私たち一人一人が祭司とされていますので、自ら神様に祈り礼拝を捧げ、罪のための清め、悔い改めのお祈りをして、神様から直接お許しを信仰でいただくようになりました。大きな違いですね。この大きな違いはイエス・キリストを信じる信仰によるところにあるんです。さあ、そして9節を見ると、礼拝する、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんと書かれています。古い契約の時には人の現在、 罪のもともとの根っこの部分は祭司、大祭司であっても取り去ることができなかったんです。神のこの現在の許しは救い主イエス・キリストを通してなされます。新しい契約、古い契約について考えるとき、パウロを少し例にとると分かりやすいですね。パウロはイエス様を信じる前は本当に熱心なユダヤ教徒でした。その熱心さは教会を迫害し、キリスト者を本当に牢に閉じ込める、そのようなものでした。教会を滅ぼそうとしていたわけですね。ですが彼はキリストと出会うや180度行動と心思い信仰が変えられました。キリストを信じる信仰によって救いを得たのです。皆さんも聖書を読んでご存知の通り、彼は使徒の一人として大活躍をし、新約聖書の半分以上書き上げました。また異邦人に伝道宣教をし、たくさんの人々を救いに導き、また教会をいくつも建てました。このような神様の御心を行い、神の国を大いに発展させる役割をしたんです。古い、自分で生きていた時と新しい約束、神様との約束で生きていた時の自分にこれほどの変化があったわけです。この変化の一番の源はイエス・キリストを信じる信仰です。さあ、私たちもイエス様を信じて新しく作り変えられたものではありませんか？誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神様は信じる人の心の中に住まれます。そうです。信じている私たちのうちに住んでくださるのです。ですから私たち自身が聖女であり、神殿であります。そして、恵みで生きる信仰生活、この醍醐味は何と言っても、自分の力、肉の自我の思いで生きるのではなく、このうちに住まわれる聖霊様、神様と共に生きる生活なんです。この神様と共に生きる生活が恵みの信仰生活です。ローマ人への手紙を見ると、このように書かれています。ローマの14章17節。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。とあります。キリストを信じ、その神様のうちに住まわれている私たちのうちには、平安と喜びがありますね。ここには自由があります。聖霊様と一緒に生きる自由があります。しかし、自分自身の古い考えや自我や肉の思いで生きるならば、聖霊様が願っておられる神様の御心を行うことを妨げてしまうことがあるかもしれませんね。肉や自我で生きる恵みじゃない生き方、どのようなものがあるでしょうか。古い自分の考えや思い、傷や痛みに縛られてしまうことはないでしょうか。神様が願っておられることを行えないようになってしまう、恐れで縛られてしまう、そのようなことはないでしょうか。また人の言葉によって神様の願っておられることと違う行動をとってしまうことはないでしょうか。私たちは何々しなければならない、そういった義務感によって信仰生活をしているのでありません。行いによって救いは得られません。恵みと信仰によって救いは得られ、全うするのです。ですから私たちは聖霊様と共に歩み、聖霊様に従って恵みの信仰生活をしていきましょう。ガラテア2章20節にもこのようにあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。 新しい秩序の下で私たちは恵みの信仰生活を今日もしていきましょう。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。